駅長とミキのまるっとチャンネルが始まりました。このコーナーはユーザーの情報をまるっと配信、ユーザーまるごと .com、ウェブの駅ユーザーの駅長と車掌のミキが毎週ゲストをお招きしてお届けしております。
はい、ということで始まりました、はい、まるっとチャンネルです。はい。すごいね、雪。
雪すごいですね。雪というより氷でしたね。
ね、岩
岩、岩、岩。
もうね、肩がボロボロになるかと。思うほどの硬さで
ちょっと手が震えますね、
ぜひですねあの雪の降らない地域の方ですね一回除雪の体験をしに来てみたいでしょうか今なら無料でできると思いますので、はい、どこに行ってもですね、うんうん、はい、なんていうそんな湯沢市なんですが、はい、今日はですね、
はい、
とある職人の方をお招きしております。
はい、
はい、タコといえばタコってあ食べる方じゃないよ、
うんうん、
あげる方ね
そうそうそう
のタコといえば湯沢でタコといえばこの方
知らない人はいないですね。
そうです、はい、職人です、
はい、
では紹介します。では本日のゲスト、小野育郎さんお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで小野さんたっぷりとタコの魅力について語っていきたいと思いますが、湯沢のタコ、はいということで、あの先ほどちらっとお話を聞いたんですけども、それぞれの特徴というのがあるそうなんですが、教えてもらってもいいですか。
はい、
はい、
湯沢タコの特徴ですけれども、まあ、あの骨組みが非常に簡単だというのが一つ大きくあります。基本的には縦骨が中央に1本で横骨が3本と、まあ、タコが大きくなりますとこの横骨が増えていくと、まあ、こういうふうになります。それから釣れ糸のかけ方が非常に簡単であるということです。まあ、あのタコと揚げ糸を結ぶところにその釣りタコから釣れ糸というのがあるわけですけれども、こちらの方も基本的には3本でございます。これも縦一直線でございますので、非常に、よそのタコと比べますと簡単だという話になります。
はい、
で、はい、普通タコと言いますとよく尻尾足をつけるわけですけれども、それもユザのタコがつけなくても安定して上げることができる。
あの足っていうのはあのひらひらってした部分です
ね。紙でつぐる場合もありますし、津軽タコの場合なんかは大きいタコですと、まあ、ロープと言いますか縄と言いますか、そういったものでつける場合もあります。でそれとタコはほとんどのタコが大空で安定していればいいタコだというのが多いわけですけれども、もちろん湯沢のタコも安定はしなければいけませんけれども、操作ができるということです。まあ、左右回転急降下そういったふうに、上げての操作によってタコも一緒に操作できるというのが大きな特徴だと思います。まあ、あの動くタコというのは、まあ、全国には少しありますけれども、まあ喧嘩タコといいますか、絡めて相手の糸を切るというそういう競技もできるタコでございます。
はあ、なるほど。
であとはあの上の方に我々ビンビンとかっても言うんですけれども、うなれをつけるわけで、まあ要は和紙をつけるんですけれども、これが非常に大きな音を出すといいますか、綺麗な音を出す高低強弱とかっていいますけれども、あの様々な大した仕掛けではないんですけれども、そのちょっとした仕掛けによって非常に楽しみ方があるということです。それとあの湯沢タコはあのマナコタコに代表されるわけですけれども、武者絵歌舞伎絵そういった図柄が100種類ほど明治時代から伝わっております。そういったものを手本に我々作っております。こういったのがまず湯沢タコの概略といいますか特徴だと思います。
あ、なるほど、ありがとうございます。ですね、じゃあ一般的なタコと、まあ、違うということで尻尾がないということもあるんですけども、私なんかあの、まあ、タコってあまり詳しいあじゃあの人間じゃないので、あのマナグダコが基本的にその、はい、なんだろう タコっていうか湯沢のタコでマナグダコっていうなんか印象しか全然なくて、はい、次あの小野さんから教えられて恥ずかしながらさっき知ったんですけど、はい、これは湯沢タコの中の一つということだったんですよね。
そうです。はい、マナグダコは湯沢タコの代表作であります。でいろいろあの市内のさまざまなモニュメントなんかにも使われておりますし、あるいは酒のラベルになったり、あの湯沢の人は非常にこう馴染みがあると思いますけれども、この他に 武者歌舞伎が100種類ほど、明治時代から伝わっております。で、マナコダコは何を書いたかと、これは何だとよく言われるわけですけれども、インド中期に、佐竹の武士で青平馬という人がいたかったんですけれども、
はい、
この青平馬さんが考案したとされております。で、幕末に高倉安蔵という方が今の形にしたと。で、高倉安蔵さんという方が書いた眼形本が現在湯沢に残されている眼形本の一番古いものだとされているものがありまして、これが市の文化財に指定されておりまして、我々はそれを手本に眼形本を書いていると、こういうことです。で、青平馬さんが最初に書いた時はごく小さかったそうです。で、小物川流域に筒が結び病が蔓延しておりまして、それを鎮めるためのお札といいますか、古符といいますか、そういったものとして書いたものを、その小物川の流域に数箇所建てて、病の平穏を祈ったといいますか、それが最初の眼形本の金眼だとされております。
なるほど。じゃあ本当に昔からこの地域に伝わってる本当に伝統的なものっていうことなんですね。
そうです。
なるほど。
で、何を図案化したかということですけれども、その青平馬さんの直系の子孫の方が今所沢にいて、私のところにさまざまなことを言ってくるんですけれども、やはりその九条鬼女っていいますか、九条を図案化したと、そういうことだそうです。で、これは一番上の方の両隅のところは角の灰にわたわけですね。で、大きな目玉があって、で、口を開けている状況を描いているといいますか、で、下の大きい丸は舌だというふうに言われております。で、そのひげっていいますか、そういったものもあるわけです。で、その九条を図案化したと言われておりまして、これ自体左右対称で非常に珍しい図柄ではありますけれども、この一番下のところに春風っていうふうに文字を入れてるわけですけれども、これも非常に珍しいと言われております。で、これは何を表しているかということですけれども、我々雪国にありまして、非常に長いその雪に埋もれているわけですけれども、春風が吹く頃というのは3月中旬、雪どけ間近といいますか、はい、つまりこの地方にあってはその春風というのは雪を溶かす感じなわけですね。で、これが非常にこう待ち遠しいといいますか、これが吹く頃というのは非常に嬉しくなるといいますか、そういう春を待つ、早く春よ来いという、その気持ちがこの春風という文字に表されているんだと、そういうふうに言われています。
なるほど。じゃああれですね、ただ単純に作られたわけではなくて、思いが込められているものということなんですね。
はい、はい、そうだと思います。
で、その湯沢だこなんですけども、小野さんが最初に作ろうって思ったきっかけって何だったんですか？
はい、はっきり覚えているわけではないんですけれども、私50数年タコ作り一生懸命やってますけども、やっぱり小学校時代に大会にちょっと祖父と、ね、連れられて行っていまして、その時なんか2位という賞状未だにあるんですけれども、賞状を頂戴して、それからやめつくになったといいますか、小学校時代ももちろんそうですけれども、中学校時代も高校時代も一生懸命タコ作っておりました。で、社会人になってすぐ同好会に入会して、それ以来また一生懸命やっているということです。
あ、なるほどですね。小野さん、そうですね、湯沢だこ同好会会長さんということで、
はい、
なるほど。でですね、先ほどちらっと私もお話聞いたんですけど、なんていうんですかね、その難しいところもいろいろあるということで、まず これだって決まるタコっていまだにまだ作ったことがないと、そのぐらいその奥が深いものだということなんですけども、こだわってるところっていうのはどういうところなんですか。
タコはまあ、大皿に上がると言いますか、それ自体は湯沢のタコは非常に、上がりやすいと言いますか、上げやすいと言いますか、そこそこのタコは大体できるんですけれども、やはり先ほど申し上げましたように、例えば操作あるいはうなり、そういったものが完璧に我々が目指すものの姿になるタコというのは、やはり全てがそういうふうにできるわけではないんですね。なかなかできないと言いますか、10枚に1枚とかはそれに近いものができるのかなとか、まあそういう感じです。やはり構造が非常に簡単なために、その我々の望む姿に作るのは非常に難しいという感じですね。
なるほどですね。いや奥深いね、でですね、湯沢のそのまあタコ揚げ大会っていうのがその正月あたり、
はい、
3月でしたっけ、はい、3月ですね、はい、まああるということなんですけども、これっていうのは誰でも参加できるものなんですか。
はい、今度の大会は来年になりますけれども3月の15日です。
3月15日、はい、はい、
B&G 海洋センター前広場で、物件の場合は健康ドームで開催する、
というと文化会館の後ろの
総合体育館の隣っていう、
ね、ああそうですね、うん、あの辺、
はい、そういう感じです。でもちろん参加費無料ですし、どなたでも参加できますし、で県内外の同行のにも案内しまして、例年ですと20ないし25団体の方たちが集まってくれます。で市内の子ども方については講習会といいますか、やりまして、そこで学ぶことを書いてもらって、まあ、骨組みは我々が削ったものを提供して1枚のタコを作ってもらって、そのタコを持って大会に臨んでもらうと、まあ、こういうことです。
その大会では振る舞いなめ本もちろん、
はい、
ええ、はい、
かなり前から30年ぐらいになると思いますけれども、豚汁500人分ぐらいにて、皆さんに、見物者なり見学者なり、あるいは幼稚園児とかといえば父兄同伴といいますか、そういった方にも参加者だけでなくて楽しんでもらえるように、段取りをしておりますし、幼稚園児についてはミニダゴを、まあ、50組ぐらいになると思うんですけれども差し上げて、それで楽しんでもらうと、まあ、そういったこうお楽しみコーナーといいますか、そういったのを用意するしております。
なるほど、うん、鍋も食べれるの。
そうなんで、でこの大会に、こう見に行くといろんなタコが見れるんです。湯沢タコだけではなくいろんなタコも見れるので、あこんなタコもあるんだって、あと一人では揚げるのが厳しいような大きなタコもありますよね。
はい、基本的に我々伝統ダコっていうのは竹が骨組みは竹で、それに和紙を張って作るというのが本来というか昔からの作りだとは思うんですけれども、今は骨がグラスファイバーであったり、あるいは張ってるものが和紙ではなくて布であったり、あるいはビニールであったり、あるいは、ね、立体的なものであったり、立体的なタコであったり、まあ、レンダゴも皆さん頭にあるのはこうダイヤダゴのレンダゴだと思いますけれども、それがさまざまな形をしたレンダゴだとか、非常にこう楽しいと言いますか、見物だけでも嬉しいの楽しくなるのではないかなと思います。
なるほど、レンダゴってお線香の CM とかに出てるやつ、
はいはい、
かな、
そうですね、
ダーって繋がってるやつ、はいはい、あれって一つの 連なってるものってあれ何枚ぐらいこうあるんですか？
普通ここで上げるのはおそらく100枚ぐらいが標準だと思いますけれども、はい、ジニスだとか何とかっていうことになりますと何千枚っていうそういう連打をもあるようで ありますよ、うん、ここではやっぱり100枚ぐらいがまず普通でないかなと思うんですけどもね。
なるほど、上げる方も大変そうですね。かなり抵抗きますよね。
抵抗はきますけども、タコ上げとしては一番簡単なタコです。
ああそうなんですか、ね、
誰やっても必ず上がるっていう。
なるほど、私駅長がやっても上がるかもしれない、うん、
まあもちろんね風の具合とかそれはある、はい、あるわけですけれども、タコとしては何ですかな、一番、まあ、単純と言いますか、間違いなく上がると言いますか、そういう種類ですね。
ああそうなんですね、
でも非常にこう綺麗だっていうかね、それはそれでまだ見方があると思うんですけどね。
実はですね、私も小さい頃にタコ揚げしたことがありまして、うん、マナグダコは揚げることができませんでした、うん、あの時で結局よくその辺の店で売ってる先ほど言われたビニール、グラスファイバーとビニールと安いやつあるじゃないですか、はい、あれを意外とこうグラウンドで走ってこう揚げたっていう記憶はあるんですけど、なかなかこのマナグダコはちょっと厳しかったですね。全然上に上がっていかないっていうか、まあ、子供だったからかなとも思うんですけど、
はい、やはりユンザーダコは構造が非常に簡単ではあるんですけれども、したがってその微妙な調整が必要だといいますか、その風の強さに合った調整なり、うん、その糸目をちょっと上げるとか下げるとか、あるいは竹の削り具合だとか非常に微妙なわけです。私も一生懸命50年作ってるんですけれども、全てが完璧でないというのはやっぱりそこら辺にあるわけで、
うんうん、
でいくら丁寧に作ってもやっぱり最後は完全に当てて上げてみて、そこで調整が必要になるというか、だからやっぱり皆さんがこう例えば買ってって言いますか、パッとやろうとしてもなかなか一発に馬が上げるのは非常に難しいと言いますかね。でユーザーのタコ上げているのはどちらかというと指の上なもんですから、まあ、指に落として、まあ、濡れて破れやすいと言いますか、壊れやすいと言いますかね、まあ、そういったこともあるわけでして、初心者が飛びつくには決してやりやすい遊びやすいタコではないと言いますかね、まあ、そこは我々丁寧に指導しますので、ぜひ皆さんに取り組んでもらいたいんですけどもね。
なるほどですね、通りで私が上げれなかったわけですね甘かったなっていうなるほど。でですね、小野さん、実はこのコーナー聞いてる方からですね、はい、質問が実は私のとこに来てまして、
はい、
小野さんの作業されてるスペースにたくさんタコが飾られてるんですかね、
はい、
でそれを見学したいんだけども、はい、なんか予約とかをすればいいんですかっていう問い合わせが来てたんですが、はい、どうしたらいいんですかね。
基本的にはいつでももちろんいいんですけれども、できれば私がいた時の方が説明ができると思いますので、電話でもちょっともいただければ相談してお互いに都合の良い時間というか都合の良い日にしていただければ大変嬉しいんですけどもね。
あ、なるほど、じゃあ事前に連絡をしていただければ、はい、見学は OK と。
OK ですよ。
で先ほど写真をちょっとちらっと見たんですけど、
はい、
天井とか上の方にもこう飾ってましたよね、
はい、
あれいくつぐらい飾ってるんですか。
明治時代のやつから現代のやつまで約200枚かけてあります。
あ、200枚。
はい、
じゃ見応え抜群ですね。
まあ見た人はあっとこう驚いていくといいますかね、はい、あれここにこんなのがあったのみたいな感じに今皆さん言ってくれますけどもね。
なるほど、うん、すごい。
まああるいは親子で来て、そこでタコを描いて作っていく人もたまにはいますよ、うん、そういった人方は大歓迎なんですけどもね。
あ、なるほど。そこで実際作るとなると、うんまあ、講習料というか材料費とかですかね。どの
材料費先生もらっても500円とかという話です。
ああ、そう そうなんですか、
まあ、無料でもいいんですけどもね、うんうんうん、ただ受けた方が気にすればということで、はい、片付だけ500円もらうとかっていう場合あるんですけれども、紙代ですね。
紙代、はい、あ、なるほど。と大きさ、作る大きさ的にはあの半紙の4枚分のぐらいの大きさのものになるんですか。
ですね、一番の我々台本2枚って言ってるサイズっていうのは幅が32センチで高さが57センチっていうやつなんですけどね、これがまずまな板を、3時間ぐらいで完成させるっていう感じですね。
あ、なるほど、はい、冬休みの、はい、親子の工作とかいいかもしれないですね、
うん、大歓迎なんですけどもね、なかなか最近やっぱり小学生って言っても高学年になりますといろいろ部活がなんかで、うん、非常に忙しいって言いますか、時間の取れない人がなんか多いようなので、それを逆手にとっていろいろスポ少の方に頼んだりして、野球部の冬の活動の一つだとか、サッカークラブだとか、うん、たまにそういったところとでこうレクリエーション的なことですけどもね、講習やったりするんですよ。
あ、なるほどですね。ただあれですよね、なんだろう、まあ、スポ少とかでそういう汗を流して真剣に取り組むっていうのもまあいいんですけど、そういう伝統のものに触れるっていうところもまた一つ重要なところですよね。
で、その件についてここ数年間非常に頑張ってくれているのが湘北高校さんの専攻科さんですよね。うん、毎年1年生の人が15、6人ですけれども、3日ぐらいかけて午後からですけども、タコをちゃんと貝で作ってあげるところまで一生懸命やってくれます。でそのタコを持って大会にも来てくれますしね、
うんうんうん、
非常にこう、ありがたいというか、授業の一環としてその一つとして郷土の文化を学ぼうという授業があるようで、それに取り入れてもらってるといいますかね、皆さん一生懸命やってくれますよ。
なるほど、まあ後世に行っても大げさかもしれませんけど残っていくものですもんね、一個作れば。
うん、なんとかそのタコを揚げてその糸の感触って言いますか、うん、作ることはもちろんそうなんですけれども、揚げたその手触りというかその感触をですね、これをこう味わってもらいたいというか、いつもそういう思いでやってるんですけどね。
なるほどですね。それでですね、実はまあ、ラジオを聞いてる皆さん、もうご存知の方いるのかな、あれなんですけど、実はですね湯沢市役所のロビーですね、はいはい、上の方をちらっと見たことはありますかというようなお話なんですが、実はタコが飾られてるんですよね、はい、あれも実は小野さんの作品ということで、はい、
あれは去年の今頃12月中に完成しろと言われて必死に10月頃からやっておったんですけども、あそこに3枚あるんですけれども、まな板とメシャイと歌舞伎かけ1枚なんですけどね、あれは紙の寸法で言いますと幅が 1.6 メートルで高さが 2.9 メートルです。
あ、結構大きいですね、うん、
はい、ロビー広いですから、そう大きいと感じないんですけども、ね、普通のうちの部屋っていうことになりますと部屋いっぱいになりますよね。
そうですね、うん、はい、
ただ地域によっては大ダコっていうのがもうただね、例えば8畳だとか30畳だとか100畳だとかっていうそういう大ダコもありますので、そういった中ではまだまだ小ダコなんですけれどもね、湯沢のタコはやっぱりその操作する関係で小ダコが中心なわけですね。それと内陸でやはり風がそんなには吹かないと言いますか、どうしても日本全国の中でそのタコ揚げの盛んなところというのは海岸線ですよ。内陸で盛んなところというのはあんまりないんです。
あ、そういえばそうですね、能代に仕事で行った時ベラボーダコっていうのがなんかあって、はい、舌出してるような感じのものだったんですけど、はいはい、あれもタコの伝統ダコですかね、
はいはい、まあ、湯沢でもベラボーもちろんあるんですけどもね、能代はまずベラボーが有名だと言いますかね、
うんうん、なるほど、わかりました。ではですね、小野さんの最後にですね、はい、ラジオをお聞きの皆様に一言お願いしたいんですが、
はい
はい
はい、 さっきも話しましたけれども、ぜひ私のところに見に来てもらいたいし、そこでタコ作りもしてもらいたいと思いますし、3月15日のタコ揚げ大会には参加もするんですけれども、見学にも来てもらいたいと、そう思っております。
はい、わかりました。ありがとうございました。今回のゲストは湯沢タコ同好会会長、そしてタコ職人の小野育郎さんをお迎えしてお送りしました。小野さんへの問い合わせ先ですね、 0183-73-9428 0183-73-9428 です。そして右からお知らせです。
はい、ユートピアネットからのお知らせです。ユートピアネットではパソコンの修理なども受け付けております。その他にもホームページ制作や記録映像の撮影制作なども行っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。ユーザーまるごとモールでは随時商品を新しく掲載しております。出品者も募集しております。商品1点からでも出店できますので、お気軽にご連絡ください。お歳暮のご注文をいただいております。商品抱き合わせセットも大丈夫なので、お気軽にお問い合わせください。ウェブの駅湯沢、または湯沢まるごとモールで検索してみてください。お問い合わせ先は 0183-78-1205 0183-78-1205 ユートピアネットまで。
はい、はい、ということでお知らせでした。湯沢まるごとモールの方なんですけども、はい、お歳暮の注文が
そうなんですよ、
ガンガン来てまして、
もうちょっと忙しいですね。
もううちの事務所の中は配送センターみたいになってますけども。
そうですね、あとは、この商品とこの商品を合わせて一つのセットにしたいっていうのも大丈夫なので、ぜひぜひお問い合わせいただければなと思います。
はい、うん、ということで今日のまるっとチャンネルは小野育郎さんをお迎えして、ウェブネッキ駅長と社長ミキがお送りしました。次回のゲストもお楽しみに。それでは。